皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
さて今回は前回ご紹介いただいたシリーズと同じですね。
そうですね、前回は島唄を歩く1を紹介したんですが、今回は島唄を歩くの2を持ってきました、うん、
はい、
小浜司さんがお書きになりまして琉球新報社から発行されております。
はい、1だけでは語り尽くせないですよね。
そうですね、1がですね、あの沖縄の民謡 の黄金期を築き上げてきた人たち、本当は流星を極めた人たちなんですけれども、はい、その2に関してはその次の世代ですね、
うん、
現在の島唄の世界を支えている方々が登場します、
は
い、
なるほど。
で1冊目は1曲目から24名の方々が収録されていたんですが、
はい、
この2に関しては25曲目から始まってで、46曲目で終わるという形になっています。
はあ、まあ、今ご活躍になっている皆さんですから、
はい、
よりねぐっとまた身近な存在になってくるかなと思いますけれども、
は
い
は
い、
その代表、まあ、2を代表するとやっぱり25曲目最初に出てくるのが前川主健さん、
はい、元ちゃん、
もう名前は分からなくても、はい、この方の歌を聴けばもう、
はい、
県民誰でもわかるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですよね。しかも楽しくなりますよね。
そうですね。もう今保育園とかでもね、運動会シーズンになると流れてきますからね。
そうそうそう、はい。もう本当に幅広く活躍されてる方ですね。
はい、前川主健さんから始まってですね、はい、最後は46曲目は沖縄のもう巨人と言えるんじゃないかなと思うんですが、はい、福原恒夫さ
ん
で締めているという形になります。
うん、なるほど。もう最初と最後聞いただけでも、うんと納得してしまうんですけれども。
そうですね。また今回はこの2に関してはですね、奄美の方まで足を伸ばしてるっていうか、広げているんですね。僕は坪山豊さんが大好きなんですけれども、坪山豊さんですとか、築地俊三さんなども入っております。
そうしますと本当に幅広くね、音楽の魅力、
はい、
ね、歌の魅力を、ご紹介できるかなと思いますけれども、
はい、
やっぱり皆さんの写真とか、
はい、
もうたくさん使われながらのインタビューですから、
ええ、
よりまたね直接聞いてるような感じになりますね、こちらも。
そうですね、まず今開いているのが、はい、多和精神さんのところなんですが、はい、やっぱり沖縄の色男っていうんですかね、
はい、
モテをもう東大切ってるモテ男だったなんです。その片鱗がこの写真にも現れているんですが、これもきちっと書かれているということもありますね、
はい、
で前回も申し上げたんですが、この小浜司さんのやっぱり評価っていうんですかね、その人に対する思いがすごく詰まった文章がやっぱりありまして、
はい、
それがやっぱ読んでいくと、ああこれは聞きたいなっていうふうに思わせてしまう内容となってるんですよね。
そうですね、私は実はまだ民謡酒場に行ったことがないんですけども、なんかこうね、ちょっと先輩たちの話を聞くと、
はい、
民謡酒場でね、楽しく飲んだよ、歌を聞いたよっていう話はよく聞いていたんですけど、
はい、
そんなお話もコラムとして出てきたりするんですね。
出てきますね。僕は何回か行ったことあるんですが、ちょっと遅いので、
はい、
もうあっちに行くときはもう4時過ぎぐらいまで。
結構そんな深い時間なんですね。
はい、まで行く覚悟がないといけなかったですね、僕は。
なるほど、なるほど。
でも楽しいので、それが客席、まあ自分たちの仲間だけじゃなくて、はい、いろんな人たちとの交流もあったり
する。ああ、その場でね。
はい。で、民謡歌手の方もそうですし、
はい、
本当に民謡の底力っていうものが感じる、うん、まあこの本もそうなんですが、民謡酒場とかに行くと、はい、感じることができるということもありますね。
そうですね。最近では観光客もね、探して出かけたりするっていうぐらいですからね。
そうですね、一種の、観光スポットにもなっていますので、うん、まあそういった意味で少しずつ変化 しそうなんですけども変化しないのが民謡酒場でもある、
うん、そこがまたいいところでもありますね、
はい、ただこの本を読むと民謡も少しずつやっぱ変容していっているということもわかります。
なるほど、
はい、
さあそんな、島唄を歩く第2巻の結びとなっています、
はい、
福原恒夫さんを紹介した一節を朗読します。現代沖縄音楽は福原長喜、恒夫という2代の巨大な怪物を抜きにしては語れない。 前者は沖縄民謡の基礎を築き上げ、後者はそれをポピュラー音楽へと発展させた。チコンキー福原に福原メロディ。言うは簡単だが、その功績のない実を伝えるのはたやすくない。どちらにも共通するのは、音楽に対する発想を人とは違う角度で捉え、それを時代に反映させようとする情熱ではなかろうか。沖縄音楽の各分裂はいかにして行われたか。顕微鏡を除いて生命のルーツを見るような心持ちで、小澤福原音楽事務所を訪ねた。
私は本を読むときによくその本に合わせて音楽を選んだりすることもあるんですけれども、この本は読むときやっぱり民謡を、
そうですね、
流しながら聞きたいってのがありますね。もう一つこの本は島唄という言葉が使われているんですが、この島唄ってどういう経緯で使われるようになったのか。
はい。言葉の使い方も。はい。
で、歌や島唄、乱老っていう人もやっぱりいるんですね。これがどうしてこの島唄っていう言葉を使っているのか、使われるようになったのかということも書かれています。
じゃあ本当に知っているようで、
はい、
知らないこと、
はい、
たくさん教えてもらえそうですね。
そうですね。そういった意味では、やっぱりぜひ、まず読まないといけないんですけども、うん、読んで、聞いて、そして味わってみる。これがこの本のおすすめですね。
はい、私も改めてその魅力に触れていきたいなと感じました。
はい。
それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
これはぜひ1、2含めて読んでいただきたい本です。タイトルが島唄を歩く2、小浜司さんがお書きになりまして、琉球新報社から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。